NHK ラジオライブラリー。この時間は NHK がこれまでに放送したラジオやテレビの番組の中からアンコール放送するものです。教育テレビ人間大学で放送した番組をラジオ向けに手直ししてお届けする人間大学戦。今日は戦国武将の素顔、毛利元就の手紙を読むの第8回、息子よ。お話は作家の永井美智子さんです。なおこれは1997年2月に放送されたものです。
東京都美術館に来ております。毛利元就展が始まっておりまして、それこそ大変、珍しいものがいろいろ並んでおります。でここにございますのはですね、この前からずっとお話をしております、三子教訓状、三人の息子高本元就、元春、それから高影の三人に宛てた元就の手紙なんですね。で、これ署名のところに下月、25日と書いてございます。で他の文書からこれが工事3年1557年のその手紙だということが分かります。すなわち厳島合戦が終わって、まあ、今度はいよいよその末の本城和歌山、富田和歌山城を攻めたり、その周防の方に進軍していくその頃でございますが、ここで、勝ったといって喜ぶよりも、まずこれから先が大変だ、みんな仲良くしてくれということを、まあ、書いてるんですね。長さ約3メートルもありますので、これ本当に実物を見ていただくと、その元就のこう思いが伝わってまいりますね。墨をつけてサラサラと書くためらいがない、思っていることをスーッと書いていく、そこにはやはり筆の動きとか文章というものを通じて、あ、元就こんな気持ちで書いてたのかな、なんていうことが伝わってまいります。で妙求のに対するその供養、お届け、そういうふうなもの、つまり、その心の思いがをは全てそのお前たち3人が仲良くしてくれる、それ以上の供養はないんだぞっていうようなことを繰り返ししております。でこの中から私ずっと読ませていただいておりますけれども、この手紙の中で元就はこの息子たちへの思いを非常に細やかに語っております。今日はそういうことについてお話をさせていただきたいと思っております。毛利元就が50歳になった頃にですね、彼は家督を息子の高本に譲っております。まだこれはもちろん厳島合戦なんかの始まる前、郡山に籠城し、それから大内と共に尼子攻めに行って失敗して、もう命からがら戻ってきた、そのちょっと後ぐらいなんですね。でまあその頃は人生50年というふうに言われておりますから、まあ、この辺りで元就も家督を譲ろうという気になったのも当然だというふうに思うんです。それにですね、ちゃんとその家督はこれというふうに決めておきませんと、いろいろまた相続争いが起こります。でそういう相続争いについては元就は苦い経験をしておりますから、まあ、早くこの子だというふうに決めておきたいというような気持ちがあったようなんですね。でこれをだいたい50歳頃というふうに思いますのは、こうなりまして家督を譲りますと、手紙のとかいろいろ文書に何年何月何日と書いて、そこの下に一番まあ偉い人、トップの人が署名をする。でその次に次っていうふうに、まあ、書いてあるのが普通なんですが、 ある時期から高本が先に書いて、そしてその後に元就が書くというふうになっております。でその年代をちょっと詳しく調べてみますと、大体元就が50ぐらいで、この時高本24歳ですから、もう一人前の青年武将ですね。ですからそれでちょうどそのいい時期だというふうに思ったんでしょう。つまりですね、ここでその高本と元就の社長交代があったわけでして、高本は社長で、元就も隠居したわけではございませんで、まあ会長になったという感じじゃないかと思うんですね。で世の中でですね、こういう取締役会長というのを何と読むかご存知ですか？取締役会長っていうんです。つまりいつまでも社長辞めたのに、そのまだ自分が一番偉いような顔をして厄介なことを言い出すおじさんというので、その取締役会長と、まあ、世間では言うんです。もっともそういう方ばかりが会長であるわけじゃない、立派な大御所様もおります。ですから、まあ元就がその先本当に取締役会長になったのか、立派な大御所様になったのか、そのあたりをこの辺で見てみたいと思うんですね。でそのまあ元就にしますと、自分は50年いろんな経験積んできたと、だからその高本のやることがちょっと心配でしょうがないっていうようなところがあるんですね。そしてそう思いながら、いややっぱりそのこのまんましてると自分のことばかりが前面に押し出されて、何をやるのもその元就がやったんだということで、高本が努力したことまでも元就がやったように思われて、そういう評価がされてしまう、でそれはいけないんだというようなことを手紙に書いています。
世上には高本粉骨とも申すまじく候、ただただ元就の粉骨とばかり申し書くべく候。世上には高本粉骨とも申すまじく候、ただただ元就の粉骨とばかり申し書くべく候。
そういうふうな現実ですね。その世の中では高本がやってるのことをあまり言わないで、元就がやってるんだというふうに思うから、これは良くない。で高本の方もなかなか謙遜な人間でして、いや私はまだダメです、お父様ずっとやってください、私にはとてもそんな資格はありませんなんて言うんですが、いやいやそうじゃない、お前やれというようなことを言うんですが、その反面ですね、お前はちゃんと手紙は高本が書いて出しなさいって言いながら、その手紙の中身ちょっと見せろなんていうちょっと口出しおじさんのところもあるんですね。でそのまあ心の揺れというようなものも、やはり高本元就の関係、まあ、戦国の親と子というものがのその心の関わりというのがよく出ているんじゃないかというふうな気がいたします。
高本は全く本式立てばかりにて、さらに当世へ行きかね候。高本は全く本式立てばかりにて、さらに当世へ行きかね候
という面白い手紙ですね。高本は全く本式立てだと、成功法一点張りだって、そういうところがですね、もう当世には合わないよと、これむしろ息子がお兄さんにお父さんに言うようなことですが、そうじゃなくて息子の方に、今の世の中じゃそれお前通らんよというふうにお父さんの方が言ってる、これも面白い手紙ですね。でそのこれどういうことがダメなのかっていうとですね、何が一番誰が一番役に立つかとか、何を一番先にやんなきゃいけないか、つまり物の順序、人 その割り振りっていうようなところがまだ未熟だって、ね、それからその神信心とか親孝行は100点満点だと、しかしそれだけでは世の中はそのやっていけないんだよというようなことをその言っています。その成功法はだけでは何の役にも立たない。で何が役に立つかっていうと跳躍あるいは操りというようなことだというんですね。そういうことをそのがまだ足りない。でこの手紙はですね、実は高本のつまり後見役みたいな人物に宛てた手紙らしいんです。まだあの何て言いますか、あの名前があったところが切れておりますのでね、誰にっていうのがわからないんですけれども、どうもそういう人らしい。と言いますのはこういうことをよく仕込んでくれというふうに手紙の中に、書いてあるからなんですね。でその次のところをちょっとまた読んでいただきましょうか。
元就こと年寄り総来でくたびれ総来で、前々よりことのほか操り方のことども少なくなり候。はかりごと多くは勝ち、少なきは負け候と申す。平所の言葉候。元就こと年寄り総来でくたびれ総来で、前々よりことのほか操り方のことども少なくなり候。はかりごと多くは勝ち、少なきは負け候と申す。平所の言葉候。
自分が自身のことを顧みて言ってるんですね。元就こと年寄り候って年を取ってしまってくたびれてしまった。で前からことのほか操り方のことを少なくなり候。そういうつまり操りと言われたこと、それは武略以外のいろんなことを含むようですが、そういうことがだんだんできにくくなってきたと。しかしその計りごとの多いものは勝ち、少ないものは負けるというふうに平書の中の言葉もあるではないかというふうに、言っております。そして自分は操りのことが少なくなって年取ってだんだんできなくなってきたということですね。それだから万事を投げ打って、高本に操りのことをよく仕込んでくれよというふうに手紙の中で、言っているんですね。そしてそのそういうことを言って破壊の人も多い方が勝つとか少ないと負けるっていうのか、これはもう元の謀略の人だっていうのはこれだというので評判を悪くしているんですけれども、戦国の武将というのはただ武力合戦をしただけではなくて、つまり省略と言われている言葉は非常に広い意味を持ちまして、経済的なその合戦、それから政治的な駆け引き、それにいわゆるスパイ戦というものが入っているわけで、別にこれは元就の専売特許でも何でもない、わけですね。それとところがですね、今までつまり軍記物の影響じゃないかと思うんですけれども、誰と誰がどこで戦った、桶狭間で合戦をした、厳島で合戦をしたというそういう場面だけ取り上げられるんですが、前にもお話しいたしましたけれども、厳島合戦であってもこれはその最後の激突といいますか、そういうものであります。それまでの積み重ねというのは調略の世界、まさにそういう駆け引きとかそういうことが積み重なっていくわけですね。今でも世界で軍事行動になるっていうのは翌々の場合でして、いろいろ世界で事件が起こっておりますけど、いかにそこで駆け引きをやってるか、私たち今でもテレビでそういうのを手に汗を握りながら見ておりますね。それがそのと同じでして、別に戦国時代はこう御将棋とかその何かそういうような単純なと言いますか盤の上の合戦ではないんですね。そういう場合に例えば相手の将棋を指す人に催眠薬なんか飲ませちゃこれはルール違反ですけど、そういう意味ではなくて、もっと総力の中で戦った、 そして確かに元就はですね、一生懸命跳躍をしております。これは軍事力が少ないですから、どうしてもその一辺も損したくないでありますから、なるべく仲間を増やそうとか、そういう跳躍をするわけです。しかしこれも別に元就だけがやったわけじゃないし、元就も跳躍しますけれども、その跳躍にうまく引っかかってくれたと思うと、コロッとひっくり返って、あ、しまったなんていうふうに、もう胸なんて思ってるようなことも数々ありますので、その当時の言葉で下行というのがあります。これ字引きで引きますとね、神や仏がその、姿を現す、そういう昔はそう申しましたね、神様がそこに現れた、で姿を現すと書いて下行と言った。字引きにはそれしか書いてないんですけど、その当時は下行というのはですね、自分の味方だと思ってした人が向こうに着いたとか、向こうの敵の一人をですね、一生懸命工作して自分の方に引き入れた、そうすると敵がたがった A が B の方に着いたということで、 B に型の人間だということをはっきり意思表示した、それを下行というわけです。で、元就もその下行をしきりにやっております。それで尼子攻めの時なんかも、その周りを一生懸命下行させるんですが、またこれがひっくり返って向こうに下行してしまったり、うまくいかないななんていう、その元就がこうちょっと愚痴をこぼしているようなところもありますね。で、これね、今も昔も同じなんですよ。この間なんとかっていう参議院選挙でしたかしら、である党で立候補、比例代表制である党で立候補して当選した方がですね、行くばくもないうちに別の党に鞍替えしちゃった。これは現代の下行であります。で、こういう下行はですね、随分その今の世界の中でもたくさんありますね。そういう同じなんだと、つまり昔と同じというよりも、今の現代の情勢を見ると、ああ下行はこれだなっていうふうに分かる、私はそういう解釈をしております。それは広く言えば外交戦術とか人間関係の操作術みたいなもんなんですがね、それの実例をちょっと見てみようと思うんです。一つ元就の手紙がありましてですね、これ多分天文18年か20年ぐらいの間、つまりまだその大内が転んでない間の手紙らしいんですが、これについてですね、その大内がその毛利に対してその出陣を命じてきたらしい。で、これ岸田博士先生、広島大学の教授でいらっしゃいますが、その先生に伺いましたところ、多分大内のその催促といいますか、促しによって備後の方に出陣する時のことではなかったかというふうに、先生おっしゃっておられます。 でそれについて、まず高本がこういうふうにみんなに言いましょう言いますが、これでよろしいでしょうかというふうに元就にその案を示したわけですね。つまりさっき何でも自分に相談しろっていう手紙がありましたね。それとそれの実践でまさにこう見せる。そうするとところどころ元就が手を入れて訂正して、これでいいだろうということで返すの。そしてですね、この手紙をそのみんな年寄りたち、つまり重臣たちに、使者をやって、見せなさいというわけなんですね。それでとりわけその指示しようよしという、これが高本の後見役でございますが、そこには別の使いを立てて、そして使いをやりなさい、そしてその指示しようよしにそのお前さんの方から、つまりまあ言ってみればそれが総大将といいますか、そういうポストにいるわけですから、その人からまた重臣たちにそういうふうに触れを回しなさいと。そしてその時にはその広義は自分のところにもその手紙を持ってくように言いなさい。面白いんですね。元就はちゃんと高本にその手紙の案を添削してやってるんですから、ちゃんと知ってるんですが、ここは知らんふりする。つまり元就は自分は口出してないって格好で、ちょっと筋を通してその総大将である秀吉が自分他の重臣と一緒に自分のところにもこういうわけでございますというふうに手紙、その使いと手紙をよこせ。でそうすると元就初めて読んだつまり、あそうかなんていうふうに言うように、決まっているというわけなんですね。この辺のやはり心遣い、なかなか美に理細にわたっております。
上野の助にも年寄り衆へも、使い衆の物語には局方の御子と館様より玉井候、火曜の段も第一一角の儀候心、一円その曲なく高本うつけ者にてあるべきことは、よほど口惜しき義に候上、遠慮も思案も今においては高本においてはいらず候、字を抜きんで候ことこそなく候とも、せめて総並みのところへまかり入れ候らわねば。
広義とか他の年寄り、つまり重臣たちのところに行って使者がこう言いなさいという、大変丁寧なその口添えアドバイスを元就がしているわけなんですね。でこれをその、どういうことかと言いますと、高本様の奥方様は大内の親方様からいただいているので、このようなことは第一大変名誉なことだ、この度その通り一遍の対応をしたら、つまり大内が出陣してくれといった時に通り一遍の対応をしたのでは、高本がうつけ者だと、つまり愚か者だということにもなる、これは誠に残念ですので、高本としてはもう辛抱を遠慮したりいろいろ考え込んだりしないで、もうそういう思案する必要はなく、他の国人よりずば抜けてとまではいかなくてもいいが、せめて毛利氏を挙げて出陣ということにしなければ大内館の応募がよくあるまいというようなことを言っているんですね。もう何とも行き届いたアドバイスということが、言えると思いますね。でそしてですね、この手紙見たらすぐ家中にして申してしまえと言うんですが、これがまた残っちゃったというところが面白いところですね。でその出陣をこれはですね、そのいかに出陣せよと言ってもいろいろその大事なその心得がいるか、はいと言ってすぐ出るのではなくて、それぞれのその国人 まあ、どうあの安芸国の人々がどうするか、そういう振り合いを考えてみたり、そうかといってまたですね、高本は大内と親戚なんだから、それがあんまり遅れをとってもいけないといって、いろいろ実に細かいそのアドバイスをしております。それでね、私よく分かったんです。いろんな、例えば信長とかいろんな人が手紙を書いておりまして、そのこれを使いの者が持たせますとに持たせますとか、その者からお聞きくださいっていうのがよく書いてあるんですね。そうしますと、この今まではそれが本体は手紙であり、それに付けたりでその死者の子が口添えをするのかと思っておりましたですね、こういうその微妙などこまでやりますかとか、やはり大内様のご縁編ですからやらないわけにはいきませんなとかいう、非常に細かいそのなんて言いますか、その相手とのやり取り、これの方が実は大事なんだ、死者の向上っていうのが実に大事だってことがよくわかりますね。でもちろんですね、これ持ってったらその死者はいろいろな受け取り方が、顔を見てをすぐやりましょうって、うん、これ家に行かなくてもいいんじゃないかなっていうような人がいると、そういう顔色をよく見る、あるいはそこでもう一度高本のところに戻ってきて、彼は行きたくなさそうですよ、じゃあもう一度こういうふうにして行け、じゃあこう言ってしましょうっていうようなことで、いろいろやり取りがあってですね、最後にみんながその集まる時には大体一致しているというように、まあ会議、出陣の会議なんてのはもう始まった時には終わってると、まあ、根回しの社会っていうのは今だけではないんですね。でそれがよくわかるような気がいたします。で、なんて言いますか、これもなかなかその微妙なことがありまして、これ誰がやったかっていうことですね。岸田先生は佐藤元真というような人物をまあ、考えておられる、まあ、この時にそうというわけではございませんけど、そうではないか。で彼はですね、その元就、そして高本の身辺にありおりまして、そういうやり取りをそのよく身につけて、でこういう時はどういう口を聞いたらいいか、説得するにはどうしたらいいかというようなことをまさに身につけていく。でその岸田先生はこれこそその行政計略、武略、計略、省略、そういうもののそのベテランになった側近というふうに見ておられますけれども、まさにそういう存在だったのではないでしょうか。で普通、まあ、ドラマなんかやりますときにはね、重臣たちが一番だったよ、それは違うなんて言って論争しますけど、まあそうやらなきゃドラマ面白くなりませんから、そういうふうにするのでありまして、実はその前にもうドラマは終わっていたというのが実情だと思います。省略の本道はこうだと、それでこれをですね、元就は高本に勘で含めるように省略指南をしているわけです。でこのことはですね、いろんなことを考えさせますね。人間関係、顔色を見たり喋ったりっていうことがやはり大きな意味を持つんじゃないでしょうか。なんかこの頃パソコンとのなんとやインターネットとかいうのが発達してきますと、それで全部終わるって言うんですけど、そうでしょうかね。人間ってそんなに簡単に結論が出せるもんでしょうか。やはりそういうその人間の駆け引きできるのは人間だけですから、機械のできないことです。そういう意味でこのお話というのはなかなか意味のあるものではないかというふうに思っております。
人間大学選、戦国武将の素顔、毛利元就の手紙を読む第8回の今日は息子よ。お話は作家の永井道子さんでした。なおこれは教育テレビ人間大学で1997年2月に放送された番組をラジオ向けに手直ししたものです。ではこれで NHK ラジオライブラリーを終わります。